本当に素晴らしい主の恵みをこのようにして、共に分かち合うことができる恵みを心から感謝いたします。今この時代、世界の、神の家族先生方から連絡があります。アメリカでは大統領令ということで、また州によっても異なりますけれども外出禁止ということで、そもそも教会に集まることも許されない州もあり、また10名以下という州もあり、それぞれによって違いますが、今冒頭そしてまた今日も集まりいただいた兄弟姉妹、インターネット礼拝で参加してくださっている神の家族教会で、世界の教会のために取りなし、お祈りできたこと感謝いたします。本当に今各教会において本当の教会はどうあるべきなのか、先生方も本当にチャレンジを受けています。この時を通して主が教会を清めてくださるように、そしてまたイスラエルが、そして神の民が、教会が本当に主の前に立ち返り、本来主が求めておられる主の教会、キリストの花嫁の姿として整えられ清められるように、今日もお祈りいただきましたが、引き続き私たちの教会、そしてまた世界の教会、本当に今先生方教会とともに皆祈っていますので、ぜひお祈りいただければと思います。今日そのような中でとても大切な御言葉の箇所を今日順番に開いております。そして今日の箇所、いつも大切ですけれども、今日も本当に大切な、そしてイスラエルの歩み、神の国にとってとても大切な御言葉の学びの箇所です。そしてこの御言葉の箇所の中で今日ただいまから朗読していきますが、3章の4節のところにはこのように書かれてあります。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだと言われています。イスラエルの民は今まで通ったことがない道を、それまで荒野で40年間さまよっていましたが、いよいよ主が約束された約束の地に今まで入ったことがない領域へと入ろうとしている。私たちの教会もそのようなところに置かれていると思っています。また一人一人の歩みも、主ご自身が主の約束の中に、そしてまた主ご自身が与えてくださる神の王国のご計画の中に導いてくださると心から信じます。そしてそのために主は御言葉を与えてくださって、道の光、足の灯火として今日も導いてくださることを信じ、主に信頼します。アメン。ヨシュア記の3章の1節から13節まで御言葉を朗読してまいります。この御言葉の朗読、奇数節を朗読いたしますので、偶数節を今日インターネット礼拝で、また礼拝に参加してくださっている皆様、兄弟姉妹、2節4節と偶数節を朗読お願いをいたします。それでは御言葉を朗読します。ヨハネ3章の1節から。ヨシュアは翌朝早くイスラエル人全部と一緒にシティムを出発して、ヨルダン川の川岸まで行き、それを渡る前にそこに泊まった。3日経ってから司たちは宿営の中を巡り、民に命じて言った。あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。あなた方と箱との間には約2000キュビットの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。ヨシアは民に言った。あなた方の身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議を行われるから。ヨシアは祭司たちに命じて言った。契約の箱を担ぎ、民の先頭に立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を担ぎ、民の先頭に立って行った。主はヨシュアに仰せられた。今日から私はイスラエル全体の見ている前で、あなたを大いなるものとしよう。それは私がモーセと共にいたように、あなたと共にいることを彼らが知るためである。あなたは 契約の箱を担ぐ祭司たちに命じてこう言え、ヨルダン川の水際に来た時、あなた方はヨルダン川の中に立たなければならない。ヨシュアはイスラエル人に言った。ここに近づき、あなた方の神主の言葉を聞きなさい。ヨシュアは言った。生ける神があなた方のうちにおられ、あなた方の前からカナン人、ヘテ人、イビ人、ペリジ人、ギルガシ人、エモリ人、エブス人を必ず追い払われることを次のことで死ななければならない。見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。今部族ごとに一人ずつイスラエルの部族の中から12人を選び出しなさい。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、席をなして立つようになる。アーメン。主ご自身のお言葉を感謝いたします。14節以降の3章のところ後半には、この主ご自身ヨシュアを通し民全体に、祭司たちに語られたところを、ヨシュアが、祭司が、また民全体がその通りにしたとき、そのお言葉通りの技が行われている、その記録が14節以降に記されております。今日このところで私たちは新しい領域に入るということで、3回目の御言葉、この3章のところから、ここに近づき主の言葉を聞きなさいと主ご自身に私たちの焦点を合わせていきたいと願います。言葉なる主ご自身、そしてこのイスラエルの民のこのところがどういうところだったのかということをもう一度ちょっと振り返って、そこから主ご自身が語られるところを共に受け取りたいと思います。主ご自身がこの地に願っておられるご計画のその中心は、イエス・キリストが王として治められる、神と人とが共に住む神の王国がこの地に来ることです。アーメン。そこには聖霊による義と平和と喜びが満ち溢れ、そしてそこに住むすべての人が貧しい人がなく祝福されることです。そしてそこには完全な愛と完全な清さと完全な正義が満ち溢れているので、人々はこの主を信頼し平和の中で喜びながら過ごすことができます。主はそのようにしてアダムとエヴァ、エデンの園を築き上げましたが、アダムとエヴァのその罪のゆえに、この神の王国は崩壊してしまいました。そしてアダムとエヴァが罪を犯した結果、その子孫の生まれながら罪人、その子孫を通して人間中心のサタンの国ができてしまいました。その人間中心、それはサタンがそそのかし、あなたが神となったらよいという、それを真に受けた人々が、自分が中心なんだ、自分が神なんだ、そしてどこにもそこにも神だらけ、本当にそれの中には争いが、そしてまた自分中心のその罪ゆえに妬みが、いろいろな悪がはびこっていく。サタンはそれを狙い、人間中心のサタンの国、そしてそこでは神の王国では、神が神に似せて人を作られたのにもかかわらず、人間中心のサタンの国では人が人に似せて偶像を作るようになりました。人が自分が欲しいものを拝むようになりました。人が作ったもの、お金がその象徴ですけども、拝むようになっていきました。偶像を拝むようになっていきました。主はそのような偶像礼拝でこの世が満ち溢れていく、その姿を本当に心痛め、そしてイエス・キリストによる神の王国を復興するご計画を立てられ、そのためにアブラハムを選び出し、そしてまたこのイスラエルの民を通してこの地に神の王国を築き直す、その宣言をされました。創世記の12章の1節から3節のところで、主はアブラハムに対して、あなたを大いなる国民とすると約束し、そしてあなたを通して地上のすべての民族は祝福される。私たちが知っているイエス・キリストは、信じている私たちの主は、このアブラハムの子孫として来られました。そしてこのアブラハムは一人で選ばれたのではなく、個人、家族、 親族、民族、部族、大いなる国民とするという主の約束がありましたから、主ご自身はこの民がエジプトの中で70人から300万人に増え広がる、その民を奴隷の身分の中から彼らを連れ出して、そして出エジプト記の19章の5節6節のところで、なんと天地を作られた主ご自身が創世記12章のところの約束を果たして、あなたを大いなる国民とするというその約束の通り、イスラエルの民を、あなたは私の宝の民であると、私があなたの神となると宣言してくださったから、心から感謝いたします。アーメン。主ご自身は約束してくださったことを必ず成就してくださるお方です。だからこそこの出エジプト記の19章のところで、神の王国が主ご自身の前にイスラエルは召し出されて、そしてここで王様が与えられました。主の主、イスラエルの神が王となってくださいました。そして国民が与えられました。イスラエルが国民です。そしてこの民になんと、彼らには何もありませんでしたが、すべての人が祝福されるようにと、神の御言葉、立法が彼らに与えられました。すべての領域の中に神の愛と清さと正義が全うされるようにと立法が与えられ、そして彼らは本当に貧しい人が誰もないように、すべての人が祝福されるようにと神の立法を受け取って、彼らはそのところから新しい歩みを始めていくことができたのです。このイスラエルは本当に素晴らしい民です。なぜでしょうか。それはヨシュア記の前の申命記のところに、この民が最高の素晴らしい恵みを受けた民であるともうすでに宣言されているからです。申命記の4章のところで、この国は申命記の4章の5節6節ちょっと時間の関係上割愛しますけど、この4章のところを見ると、このイスラエルの民は本当に素晴らしい、そしてこの民には神の掟が与えられている。だからこそこの掟、立法を守ることを通して諸国の民の中にあって、この偉大な国民は確かに知恵のある、悟りのある民だと人々が言うようになる。申命記4章6節、そして申命記4章の7節8節のところをご一緒に朗読したいと思います。イスラエルの民はなんと素晴らしいことでしょう。彼らが素晴らしかったのでしょうか。いや、彼らは主が愛してくださったように、そしてまた主が共にいてくださったように、ご一緒に朗読しましょう。さん、はい。誠に私たちの神主は私たちが呼ばわるとき、いつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。また今日私があなた方の前に与えようとしているこの御教えのすべてのように、正しい掟と定めとを持っている偉大な国民が一体どこにあるだろう。二つ偉大な国民の理由があります。それは主が共におられます。そしてもう一つは、主の御言葉が、主の命令が、掟が与えられています。今日私たちはどうでしょうか。今日私たちはどうでしょうか。今日私たちもイエス・キリストが御霊によって私たちと共にいてくださいます。そして主の約束の言葉が今私たちに委ねられています。だからこそ今日私たちも本当に恵まれた偉大な民とイエス・キリストにあってされていることを心から感謝いたします。アーメン。この恵みの中にヨシュアとイスラエルの民は約束を受け取って出発しました。そして40年前には一度失敗しました。スパイが使わされました。ヨシュアもその一人でした。でも10人のスパイが私たちにはできないと自分に目を留めたので、彼らはその恐れがイスラエルの旅全体に伝染してしまい、彼らは40年間主ご自身の言葉によって生きるという訓練を受けるために40年間の荒野の生活をすることとなりました。いよいよ主の時が来て、ここで約束の地へと向かっていくわけですけども、この一番最初に書かれてあります主がイスラエルの民に与えた約束に注目することがとても大切なことだと教えられています。この追い払うという言葉はヨシュア記の3章の10節のところに出てきます。 この生ける神があなた方のうちにおられ、あなた方の前から七つのカナンの先住民を必ず追い払われる、追い払われるという言葉が、ヤーラシュという言葉が使われています。ここで必ずという言葉が使われていますが、必ずという言葉もヤーラシュです。ヤーラシュ、ヤーラシュって2回同じ言葉が使われているということは、必ず追い払うという主の約束です。そしてそれは主ご自身が追い払うということは、このカナンの先住民、彼らは偶像礼拝者たちです。偶像礼拝をこの地から追い払って占領するということがイコール、別のところではこのヤーラシュという言葉が約束の地を受け継ぐということと同じ言葉として使われています。そしてこのヤーラシュという言葉が同じように約束の地を所有するということが使われています。だからこそこのヤーラシュという言葉、一つ目大切なのは、偶像礼拝を追い出さない限り神の国はやってきません。アメン。これが一つです。そしてもう一つは、偶像礼拝を追い出すということと神の地を約束を受け継ぐということが同義語で使われているということと、これを主ご自身が全てのことを準備した上で、ヨシュアとイスラエルのためにあなた方がこの地を受け継がせなければならないと、この世代に対する約束、そしてまた自分たちの子供、孫、これから来る全ての世代のために受け継がせなければならない、これもヤーラシュという言葉が使われているように、主ご自身がこの民に対しても約束されたこと、そしてまたその約束を受け取って、このヨシュア記を通してこのヨシュアと世代がしなければならないことの中心はこのヤーラシュでした。でこの、偶像礼拝者たちを追い払い、そしてこの約束の地を所有すること、そしてそのために彼らは今まで通ったことがない道を通るということを今から通らされることとなりました。今日私たちの教会、そしてまた兄弟姉妹が今置かれているところにおいて、主はこのヨシアとイスラエルの民と同じように私たちを新しい領域へと導こうとしておられると私は信じます。そしてそのために私たち、この御言葉の中からこの主ご自身が語っておられること、ちょっと今日欲張りに、たくさんのポイントがありますけども、御霊様が一人一人の中にそれぞれの段階において語ってくださっているところを注意深く聞いて、主が自分に御霊によって語ってくださっているところに主の前に応答して共に進んでいきたい、そのように願います。第一番目、主ご自身がこのイスラエルの民全体に対して願ったことです。まず最初に三つのことは、イスラエルの民全体に対するご計画です。主ご自身はもちろんヨシュアを立てました。祭司たちをリーダーとして立てました。でも主ご自身のご計画は、リーダーを立てたのは主ご自身がイスラエルの民全体を愛されるからです。誰一人漏れることがないようにと、主は神の王国を建ててくださるお方です。そこには誰一人貧しい人がいなくなるのが主の願いなのです。そして主ご自身の本当にその恵みと憐れみのご計画を受け取って、心から私は本当に主に感謝しております。そしてこのところで、まず最初に3節4節のところを見ると、契約の箱を担ぐ祭司たちが、祭司たちの後に距離を置いてついていきなさいというふうに言われています。今日ちょっと、ヨシキ兄弟とコウキ兄弟来ているので、ちょっとすぐヨシキ兄弟、コウキ兄弟、ちょっと前に来ていただいてもいいですか。ちょっとなぜこのようにして距離を置いて立つのかということですけれども、ちょっと私の2人の息子は私よりも背が高くちょっといいですか。彼らが私の前に立ってしまうと私は見えなくなってしまいます。この契約の箱を担ぐ祭司たちがいるその近くにいるならば、もうその契約の箱を見ることができません。ですのでそこから7000キュビトというか、ですからもう900メートルといったら相当遠くですけども、本当に前に高い背の高い人がいようがいまいが、もう本当に遠くに立ち上る主の臨在を全ての民の人たちが見ることができるようにと、2000キュビト、900メートルの距離を空けなさいと主は言われました。これだけのためですけども来てくれてありがとうございます。もうこの、 背が低い人たちは分かると思うんですけども、ザーカイの気持ち本当によく分かります。本当に前目の前に背の高い人が立つともう見えなくなってしまう。でもそういうことがないように民のすべての人たちがこの契約の箱を担いだ祭司たちがどこを歩んでいるのかを見ることができるように、つまりそれはすべての民が主ご自身のご栄光と臨在を仰ぎ見なさい。主ご自身は誰かリーダーだけではなく民全体が主ご自身のご栄光と臨在を仰ぎ見ることを願われて、それだけの距離を置くようにと定められました。だからこそこの時私たちも主ご自身のご栄光と臨在に注目しましょう。主ご自身がどこに向かって歩んでおられるのか、主ご自身の臨在はどこに向かっているのか、主はどこに栄光を表そうとしておられるのか、主ご自身の臨在に私たちは注目します。そしてそれだけではなくて、その距離を置くということは、その契約の箱を担ぐことができるのは準備された整えられた祭司たちだけです。その距離は清めを表します。悔い改めを表します。私たちはこの神の栄光臨在に触れるためには悔い改めが必要です。方向転換が必要です。主ご自身も悔い改めなさい、神の国が近づいたからと言われます。そして私たちの悔い改めは私たちの目をイエス・キリストに向けることです。アーメン。私たちの目を私たちの救い主であるイエス様だけに、このお方だけに私たちの目を向けることです。今日信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。アーメン。主がどこに向かって歩まれ、そしてこのお方は私たちを導きたいと、私についてきなさいと招いてくださることを心から感謝いたします。アーメン。そして第2番目のポイントですけども、この素晴らしい恵みはたくさんありますけども、この第2番目、それは5節のところで、あなた方の身を清めなさいと主はイスラエルの民全体に対して言われました。これはヨシュアだけではない、また祭司だけではない、民全体が必要なのです。皆さん、私たちは皆主の前に必要とされているのです。主はイスラエルのすべての民を愛してくださって、その一人一人ご自身一人一人を本当に愛してくださって、主ご自身は民全体が身を清めなさいと主の前に、清めることを願っておられました。そしてこの主ご自身が身を清めなさいということについてですが、この創世記の一番最初2章3節のところで、7日目を聖とされたという主ご自身がこの安息日を聖別されています。そしてこの安息日に入るということとヨシアはとても大切な関係があります。それは安息日、神の国約束に入るということのためにこの安息日を聖別しておられるからです。皆さん、この聖とされたということについて、先ほど申し上げた通り、主がこのイスラエルの民を出エジプト19章のところで、個人ではなく家族親族ではなく部族ではなく国民として300万人みんなを選んだときに、主ご自身はこの民に対して身を清めなさいと命じました。主ご自身があなた方すべてを私の民として、宝の民として選ぶとイスラエルに宣言してくださいました。皆さん、教会にも同じように主は言われます。教会はキリストの体です。だからこそ私たちは各機関として主の前に必要とされ呼ばれていることを今日覚えたいと思います。そしてその私たち一人一人に対して主は身を清めなさいと招いてくださっておられます。それは主が大いなる技を行い、あなた方が今まで通ったことがない道を私が通らせるからだと言われます。私たちにとって身を清める、それは間違いなくイエス・キリストの十字架で流された血潮です。アーメン。今日も私たちは心からイエス様の血潮を仰ぎます。そして私たちの罪を許してくださるお方、そしてまた私たちの罪を洗い清めてくださり、私たちをキリストと共に新しい歩みの中に導いてくださるイエス・キリストに栄光がありますように。 アーメン。イエス様がこの十字架、そしてまた罪の結果である死を打ち破って蘇ってくださったことゆえに、今日私たちは新しい歩みを主によって与えられていることを心から感謝いたします。アーメン。この主ご自身の前に身を清めなさい。イスラエルは身を清めました。民全体が身を清めました。私たちもイエスキリストの十字架を仰ぎ、そして私たちはイエスキリストの血潮を仰ぎます。そして十字架と復活の贖いの上にイエス様によって新しく立ち上がります。今日この時、主ご自身が教会を通してなさりたいと願っておられる、教会の私も含めて全ての兄弟姉妹に対する主ご自身の、語りかけ、ローマ書13章の11節から14節をご一緒に朗読しましょう。ここには主イエスキリストを着なさい、身を清めなさい、祭司は白い衣を着てその、主の前に勤めをしましたが、身を清め私たちの衣を洗ってくださるイエス様の血を感謝し、ご一緒に御言葉朗読しましょう。3、はい。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。アーメン。今日もイエス・キリストにあって備えられた、またなされた完全な贖いのゆえに、主ご自身の前に進み出ることができる恵みを心から感謝します。身を清めなさい。主ご自身がイスラエルの民に対して語られたように、今日神もう一つの神の民である教会に対して主は語ってくださっている恵みと憐れみの語りかけを感謝いたします。第3番目、それは、3章の9節から13節のところで、ここに近づき、あなた方の神主の言葉を聞きなさいと、ヨシアはイスラエルの民を神の言葉に近づけているわけですけれども、このリーダーとして祭司としてのその務め、主ご自身の言葉に近づける。でもその中において主ご自身は何をなさったかというと、神の言葉必ず追い払われる、必ず占領することができるという主ご自身の約束が必ず成就するということのための印としてヨルダン川を分ける。そしてヨルダン川が分けられたということは、まだ約束の地に入ってはいないけれども、それを御霊により、信仰によって勝ち取って、それをもうすでに勝ち取ったと御霊によって信じて希望を持って入っていくことができるという、主ご自身はそのためにこのヨルダン川を二つに分けるという奇跡を表してくださいました。ヨルダン川についてちょっと余談ですけれども、先日イスラエルツアーで一緒に行ってきた30名余りの34名の方々、イスラエル、今までで私が行かせていただいた中でも一番水かさが増していたガリラヤ湖、またヨルダン川でした。でもこの御言葉の箇所が言っているように、この季節的にもヨルダン川は急流であったと書かれてあります。そして、ぜひ今YouTube の時代ですから、できる方は YouTube でヨルダン川渡航やってみると、このヨルダン川の季節的な急流を見ることができます。これを本当に分けられた主は生きておられる。席を立ってなって席を出して水が立ち、そしてその乾いた地を渡ることができるというような奇跡をなされた主に栄光がありますように。それを見て主は生きておられるという力をいただいたこのヨシュアとイスラエルの民は、皆さん、私たちはこの結果で私たちはいつも聖書を読んでいます。だからこそ結果にこだわってしまいます。どうしたら 聖書を読んでどうしたら祝福されるのかということを逆読みしたくなってしまいます。でもそれは聖書の読み方ではありません。本当の聖書の読み方は結果が重要なのではなくて、そのプロセスが重要です。まだ見ていない主ご自身の約束の地に向かって、まだ見てはいないけれどもどのように歩むか、その信仰の姿勢を主は見ておられます。そしてそれを助けるようにと主は御霊を与え、御業をすでに与えてくださるお方なのです。アーメン。ヘブル書11章のところの信仰列伝の人は、約束のものを手に入れることはありませんでしたが、結果主義の私たちに対する主ご自身の語りかけは、結果にこだわるのではなくて、私たちが今主によって求められているところに歩むことができてますかと主は私たちに説いてくださり、そのために歩む力を主は与えてくださるお方です。アーメン。そしてこの主の御言葉の確証を受けるということですけれども、これは聖霊の満たしです。主ご自身の御言葉に従って歩んでいこうということが天的に私たちができる、それは主からの賜物です。信仰も希望も主ご自身が私たちのうちに御霊によって望んでくださることによって与えられるものであって、自分の頑張りによって与えられたものではありません。主ご自身の前にもうひとたび私たちは謙遜になり、へり下って、御霊様どうぞ教えてください、御霊様どうぞあなたの御言葉を悟らせてください、御霊様御言葉の約束の通り、あなたが十字架と復活、贖いを終えたお方であるならば、あなたは約束の聖霊を与えてくださるお方です。私にはそれが必要です。アーメン。それを得たイエス様の弟子たちは、結果が見えてなくても、大胆に主ご自身の前に前進をしていく器となりました。そしてそのところに、歩み始めたところに主ご自身が豊かに臨んでくださって、印と不思議をもって主は生きておられるという御業を表してくださいました。主に栄光がありますように。アーメン。マルコの福音書の16章の御言葉を共に受け取り、そして私たちもまた教会としてこの歩みを主の前にさせていただきたい、心から願います。マルコの福音書の16章の19節と20節の御言葉です。マルコ16章の19節と20節、イエス様の十字架と復活の贖いの御業は完成しました。弟子たちは力を受けました。そして出ていく時にこの御言葉が宣言されています。でもこの19節と20節の間に何があったかが最も大切なことです。ご一緒に朗読しましょう。3、はい。主イエスは彼らにこう話されて、後天に上げられて神の右の座に着かれた。そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。アーメン。そうです。この19節と20節の間に人の働き2章があります。聖霊を受けるとき、あなた方は力を受けます。エルサレムとユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで、私のイエスキリストの神の王国の証人となります。そして主ご自身のその聖霊をいただいた彼らは、約束とともに聖霊をいただいた彼らは、その御言葉の通り出て行って、御言葉の通りを行ったら、御言葉の通りの御業を持って主が生きておられると、主が主の栄光を表してくださいました。アーメン。このような恵みの中に主が私たち一人一人を導いてくださっていることを心から感謝いたします。この最初の三つはもう一度申し上げます。主はイスラエルの民全員を愛しておられ、主ご自身はこの最初の三つ、主の栄光だけに目を向けなさい。そして、この主に性別されたものとして歩みなさい。主の御言葉をの確証をいただきなさいということを、イスラエルの旅全体、誰一人漏れることなく、この恵みの中に入るようにと招いてくださったことを心から感謝いたします。そして今日、私たちはあと二つのことを共に見ていきたいと思いますが、ここにまた祭司が出てまいります。祭司はこの民の中から性別されて、この旅全体の祝福を祈るために建てられました。でもこの祭司の中に、私たちの 役割としてこれを受け止めますけども、その前に今日私たちの焦点をただイエス様だけに向けさせていただきたいと心から願います。この祭司の中にはイエス様の姿を見ます。一緒にこの祭司の姿の中に私たちの王の王であるお方、大祭司なるイエス様を 見上げて見つめて、そしてこのお方と共に私たちも祭司としての役割を果たさせていただきましょう。第4番目、祭司に見るイエス様のモデル、その第1番目、このイエス様は、この祭司はどこに立ったかというと、民の先頭に、また新改訳聖書、日本語のすべての聖書の中には立つと訳されている言葉が、この祭司は主の前で立って奉仕をする、この立つという言葉が訳されているんですけれども、本当にそれは素晴らしい訳だなというふうに思わされました。どこに立っているかが大切です。民の先頭に立ち、民のために取りなしていく、民を導く、その先頭に立ってくださる人となって来てくださったイエス・キリストの姿、そしてまた人を代表し、その人の罪の身代わりとなって父に許しを願う、その祭司としての務めを全うしてくださったイエス様の、民を代表して神の前に立ってくださった、打たれ裁かれてくださったこの大祭司なるイエス様の姿を見ます。第2番目、ヨルダン川の川岸に最初に立つということですけれども、この誰も立ったことがないこの危険の中に最初に立ってくださる、立ってその務めをするということ、この祭司の務めということを見ると、御言葉に対する徹底従順ということがこの祭司の姿から見ることができます。ただ本当に主ご自身の御胸に明け渡されたイエス様の姿を見ます。そして3番目に、この乾いた地に民最後の一人まで渡り終えるまで立ち続けてくださったその祭司の姿の中に、私たちの救い主主イエス様、全ての人が救われるようにと十字架において贖いを全うし、十字架までの道のりを歩み通してくださり、十字架でその神の時に最後までその道を全うしてくださったイエス様、主ご自身に心からの感謝をお捧げします。アーメン。この祭司はとても重要な役割を果たしました。でもこの祭司の姿はイエス様の姿を表しています。民の先頭に立ち、そしてまた真ん中にいて、そして最後から民を導き通してくださり、そしてこの乾いた地ということですけれども、乾いた地、それはノアの箱舟のところに出てきます。ノア、乾いた地をすべて洪水で滅ぼす、しかし主ご自身の特別な憐れみの中で、ノアとその家族、箱舟に入った者だけが救われ、乾いた地に降り立つことができるという、一方的な恵みと憐れみによる救いが乾いた地です。そしてもう一つ、乾いた地はモーセに率いられたイスラエルの民がエジプトを脱出するときに、彼らは紅海を渡りました。そこでも乾いた地を民のすべてが渡り通しました。乾いた地、本当は滅んでいてもしょうがない身分であったものが、本当はそこは死を意味するところであるのに、主ご自身が完全な贖いを持ってそのところに立ってくださって、私たちの罪の身代わりとなって、そしてまた私たちが当然受けなければいけない刑罰を身代わりとなって受けてくださって、私たちをその中から贖い出してくださいました。アーメン。大祭司なる主イエス様に栄光がありますように。このお方だけが私たちにとって必要なお方です。ヘブル書の7章の御言葉、ご一緒に朗読しましょう。ヘブル書7章の24節、また26節のところまでご一緒に朗読しましょう。3、はい。しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。またこのように清く、悪も汚れもなく、罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ、私たちにとって まさに必要な方です。アーメン。大祭司イエス様に栄光がありますように。最後、私たちは5番目としてヨシュアにも目を向けたいと思います。このヨシュアもイエス様のモデル、ひな形として書かれてあります。聖書はすべてイエス・キリストについて書かれてあります。そしてイエス・キリストがこの地にもたらすと宣言される神の王国について書かれてあります。そしてヨシュアはそのモデルとして選ばれました。私たちはこのヨシュアからリーダーシップを学びます。そしてまたヨシュアのように歩むことが大切ですけれども、このヨシュアがまずイエス様のひな形であり、イエス様に私たちは目を向けます。このヨシュアという名前はギリシャ語ではイエス、イエスウス、そして私たち皆が知って信頼しているように主は救いです。アーメン、イエス。このお方が私たちを罪から救ってくださるお方です。アーメン、イエスは主です。もう一度告白しましょう。さん、はい、イエスは主です。アーメン。本当にイエス様が成し遂げてくださった御業のゆえに、この告白によって主の皆を呼ぶ者は誰でも皆救われます。アーメン。本当にその恵みが与えられていることを感謝いたします。私たちを自己中心偶像礼拝の中から贖い出してくださって、イエス・キリストを通して永遠の命、神の王国に導いてくださった主を褒めたたえます。またこのヨシュアですけども、ヨシュアのキーワードはヨシュア記の一章のところからたくさん書かれてありますように、主が共におられるということです。ヨシュアと共に主がおられる、神が私たちと共におられる。ヨシュアがなぜ祝福されたのか、神の王国の指導者としてどこへ行っても神が共におられる、この保証を受け取ったヨシュアは、この主ご自身のご計画必ず成し遂げなければならない、その使命を追って主ご自身が共にいてくださりました。そして私たちの救い主、主イエス様のもう一つのお名前はインマヌエルです。私たちを救ってくださった方は、世の終わりまで私たちと共にいてくださるお方です。アーメン。このイエスだからこそ、ヨシュアの中にイエス様の姿を見て主の栄光を心から褒めたたえます。そしてヨシュア記の3章のところで、モーセを大いなるものとした主ご自身が、私がモーセと共にいたようにあなたと共にいることを彼らが知るためである、あなたを大いなるものとしよう。大いなるものということを聖書の中で見ていくと、偉大なものということを聖書で見ていくと、先ほどの申命記の4章のイスラエルと同じように一つのことがわかります。それは主が共におられることと、主の御言葉を守り行うこと。主の御言葉を守り行う者は、御言葉に徹底従順する者は大いなる者と呼ばれています。モーセが大いなる者、それゆえに主ご自身が御言葉通りの主であるということをモーセの生涯を通して表してくださり、主に栄光が帰されました。そしてまたヨシュアを通して、ヨシュアが主の御言葉を守り行うので、それは主が守り行いなさいと命令されたからですけれども、守り行うので、主ご自身はヨシュアを偉大なものと大いなるものとしてくださいました。そして御言葉が人となって、その御言葉を完全成就してくださったのは、私たちの救い主、主イエス・キリスト、このお方です。言葉が人となって私たちの間に住まわれたお方であり、この律法を廃棄するためではなくて成就するために来られたイエス様に栄光がありますように。偉大なイエス様の皆を心から褒めたたえます。このお方が私たちの希望であり、私たちの救いです。そしてこのお方、本当に憐れみに満ちた方ですけれども、このヨシュアの生涯を見ていく中で、主ご自身が、イエス様がどれだけ恵みと憐れみに富んでおられるお方であるのか、ヨシュアの生涯を最後に一緒に振り返って主の恵みを確認しましょう。ヨシュアは40年前に実は同じことをしていました。スパイを送って、 約束の地カナンを偵察して、そしてヨシュアともう一人カレブは登っていて占領しよう、私たちには必ずそれができるからと告白しました。しかし他の10人の人たちは自分たちの能力を見て、自分たち自身を見て不信仰な告白をしたゆえに、その不安と恐れのゆえに民全体が汚されて、民は40年間アラノをさまようこととなりました。皆さんがヨシュアとカレブだったらどうでしょう。私だったらリーダーとして、なんだよお前らのせいでっていう思いが出てくる、そのようななんでそれ、皆さん1年2年のことじゃありません。40年間です。この不信仰な民と共に付き合わなければならない、そのようなヨシュアとカレブがこの生涯の中で不平不満を言っている記事を見つけることはできません。なんだよお前のせいじゃないか、なんだよ俺らが登っていって占領できると告白したじゃないかという、そのような姿勢ではなくて、本当にヨシュアとカレブはこのイスラエルの民の罪を同じように自分たちも担って、彼らには罪はありませんでした。しかし不信仰の罪はありませんでした。しかしこのヨシュアとカレブはこの40年間イスラエルの民と共に彼らの罪を背負い、彼らと共に歩み、そして主ご自身のその訪れの時にこの新しい領域に入る、その先頭に立ってその御業を成し遂げてくださった。皆さん、私たちの救い主主イエスキリストも私たちのその全ての罪を裁くことをせず、裁くために来られたのではなく、私たちを贖い許し、そしてイスラエルの民全てが救われるようにと、その救いの御業を成し遂げてくださったイエス様の御名を心から褒めたたえ、このような恵みと憐れみに富んでおられるイエス様に、その愛を受けた者として、この愛を持って仕えていくことができることを今日心から感謝し、全ての栄光イエス様にお捧げいたします。アーメン。イエス様は素晴らしいお方です。私たちの救い主です。そしてまた私たちの共におられるお方です。そして全ての御言葉を成就してくださったお方です。そして目に見える形で必ずこの地に成就してくださるお方です。このお方だけに私たちの信仰希望を置いて、今日も主の御名を今日高らかに宣言いたします。アーメン。今日この恵みの中で私たち最後にフィリピの2章の6節から11節の御言葉をご一緒に朗読し、この私たちの贖いのために人となってこの地に来られ、大祭司として贖いを全うしてくださったお方、今贖いを得完全な勝利を取ってくださったお方、御座におられるお方、このお方を崇めながら、私たちはこの新しい領域に共に進んでいくことができること、これから感謝し、フィリピ書2章の6節から11節の御言葉、聖書、御言葉をご一緒に朗読しましょう。立ち上がれる方はそのところにご起立いただけるでしょうか。ご一緒に私たちの目をもう一度私たちの主に向けて御言葉を朗読し、そして今日御霊様が一人一人に示されるところを主ご自身の前に求めて一緒に祈ってまいりましょう。フィリピ2章の6節から11節3、はい。キリストは神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神は この方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アーメン。ご一緒にイエスは主です。主をあがめ礼拝し、そして賛美チームと共にこのお方をあがめていきましょう。